皆様ご機嫌いかがですか。トップフォーラム21ご案内役の深津智子です。この番組では私たちが住んでいる三河地域でトップとして活躍をしている方々にご登場をいただき、その方の人となりをご紹介させていただきます。小さい頃から青春時代、そして現在に至るまでの数々のエピソードを思い出の曲に合わせてお話を伺ってまいります。今週のゲストはパーソナルトレーニングザ・スクール代表久留本雅一さんです。この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたします。
おい母さん、借りられたぞ。
本当によかったわね、お父さん。
さあ頑張って商売商売。
低金利で無担保無保証マルケン資金融資のお申し込みはお近くの商工会議所中小企業相談所までお気軽にどうぞ。
改めまして、今週のゲストはパーソナルトレーニングザ・スクール代表久留本雅一さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それではまずパーソナルトレーニングザ・スクールのご紹介からお願いいたします。
はい、蒲郡でパーソナルトレーニング事業をしておりますザ・スクールの久留本と申します。
ザ・スクール、
はい、
ジムの名前なんですが、音だけ聞くとね、はい、スクールなんですが、はい、実は表記するときに SCOO1、
はい、
で数字の1をあえて L と読ませている感じなんですよね。
そうですね、
はい、これには何か こだわりがあるんですか。はい、
そうですね、このジム名を決めるときにいろいろ僕の中で考えてたんですけど、スクールの綴りで言うと C の隣に H が来るんですけど、それを外して COOL、一番最後も1になるんですけど、かっこいい体を目指そうっていうので、このクールっていうようなところをかけているのと、はい、で、最後の1は O1 ですね。最後のところが0から1を作り出すっていうような、初心者の方でもトレーニングをすることでまた新しい自分が発見できるっていうようなところと、あとは100、反対から見ると100点を目指しましょう、100点が取れるような体作りしましょうというような、まあ、そんな意味合いもありまして、
結構たくさんの思いがね、はい、この自分名の中にはあるということ で、 ね、
はい、
ね、クールにかっこよく0から1を作り出して、そして100点の体を目指そうという ね、
そうですね、
はい、とっても素敵なジムなんですが、今このジムオープンされてどれくらいになるんですか。
まあ1年半ぐらいですね、2年目に入ってますので、うん、はい、今それぐらいです。
パーソナルトレーニングって最近はね、そういう言葉を耳にする機会も多いのかもしれないんですが、具体的にはどういう、
はい、今では一般的なジムに通われる方ももちろんいらっしゃるんですけど、これやっぱりどうしても、人に見られてトレーニングすると集中できなかったりとか、あとは個室っていう空間で集中してトレーニングをしたいという方も増えてますので、まあ、そういったところで僕はこういう場所を構えて、もうマンツーマンでみっちりトレーニングっていうので指導させてもらってます。
マンツーマンでというところがね、一つミソなわけですよね。
はい、
トレーニングをしてみたいなと思ってらっしゃる方たちにとっては、その方に合ったプログラムをマンツーマンで作っていただけるってことなんですよね。
そうですね、プログラムも僕の方で全て作成してますので、それに沿ってでお客様の目的に応じて、一人一人メニューは違いますので、そういったところで目標を達成に近づけてもらってます。
具体的にはどういう目標を持ってらっしゃる方が多いんですか。
主に僕のお客様ですとダイエットがもう8割9割を占めてますね。はい、
こうもっとムキムキになりたいみたいな、筋肉つけたいっていうよりは、
はい、
体重落としたい系の人が多いわけですか。
そうですね、僕もそこまで意識はしてないんですけど、来ていただくお客様の7割8割ぐらいは女性の方に来ていただいているので、まあ、筋肉質な体を作るっていう方もまれにいらっしゃいますけど、痩せる方がダイエット目的っていう方がほとんどですね。
じゃあその例えば 今2月なんですけれども、これを半年後ね、夏ぐらいには10キロぐらい痩せたいわみたいな人が来た時に、はいはい、どういうようなアドバイスをされるんですか？
短期的がご希望であれば、まあ、食事の制限とトレーニングの頻度強度というものは重要になるんですけど、やっぱり先々を考えて、まあ、ご自身でもトレーニングしてボディメイクしていただきたいので、まあ、そういったことを考えると半年1年を見て、トレーニングしていただくことをお勧めしてます。
うん、で半年ぐらいの時間が最低あれば自分でその後トレーニングをしていけれるような習慣が身につくということでしょうか？
そうですね、うん、そういったところも踏まえて僕が、トレーナーがいない状況でも、うん、そういった食事の知識だったりトレーニングの知識はお伝えしていくので、うん、まあ、そういったところも踏まえて、まあ、短期的ではなく中長期的に半年1年と捉えてもらえるといいと思います。
このザ・スクールに足を運べばそこにはこうトレーニング機器がありますよね、
はいはい、
でそういうものを使ってこう負荷をかけながらのトレーニングをプログラム作っていただけると思うんですが、
はい、
例えばそのスクールから旅立った後、
はい、
ご自身でやるっていうことはそういう機器を自分で持たなきゃいけないってことですか？
まあ、セルフでやるトレーニングっていうのも道具が必要でないトレーニングも当然あるので、まあ、簡単なトレーニングの仕方として、うんうん、種目をお伝えしたりしてます。あとはどうしてもマシンが必要なものに関しては、ジムに通っていただくとか、別のトレーナーさんであったり、まあ、卒業した後でも僕のところに戻ってきていただければ引き続き指導はできるので、いろんな面でですね、トレーニングはしていただければなというのはあります。
基本的なシステムとしては時間であるとか料金体系であるとか、それを教えていただいていいですか？
はい、コースと料金に関してはまず30分のコースと60分のコースで設定させてもらっています。料金に関しては、30分ですと4000円税込みです。で60分ですと7000円税込み。あとは回数券になるので回数を増やしていただければ1回あたりが少し割安になっていくというような形になります。
ご自身が1回を30分で設定したいか1時間で設定したいか、はい、というところでまず選択をして、でその後その回数券、はい、回数券というのは何回券というのがあるんですか？
まず4回券と8回券と12回券、はい、こちらを設けてます、
うんうん、その回数券の中でやろうとすると60分で12回っていうのが、はい、一番長いコースですね。
そうですね、はい、
で12回終わった段階でじゃあ次どうしますかっていう話になるわけですね、
はいはい、そうですね、
うん、そういうシステムがあるので一応こうねご自身の中で区切りをつけようと思えばそこでつけていただいてもいいですよっていう。
そうですね、
うん、
はい、まあ、やっぱりそこで回数を満たした時に、うん、まだ目標と比べて物足りなければ継続していただきたいですし、もう満足いく形であれば卒業だと思うので、はい、そこはお客様にお任せしてます。
最初に目標を言われた時におよそこれぐらいの回数が必要だろうなっていうのは車本さんの中にはもちろん見えるわけですよね、
はい、そうですね大体、うんうんうん、はい、
じゃあそれに向けて伝えたことを実行していっていただければ成果としては必ず出せるなっていう自信はありますか？
そうですね、やっぱり期間と目標に対して難しい設定もあったりするんですけど、およそある程度整理をさせていただいて期間を決めて目標を設定してっていうのであれば自信を持って指導させてもらってますので、はい、結果は出していただけるかなと思っております。
はい、ありがとうございます。それではここでリクエスト曲いただきたいと思います。曲のご紹介をお願いします。
はい、僕がですねトレーナー時代ちょっと辛い時もあったりしたんですけど、そんな時に僕の背中を押してくれた曲になります。それでは聴いてください。清水翔太マイトレジャ
ー。今週のゲストはパーソナルトレーニングザスクール代表車本正和さんです。それでは引き続き車本さんにお話を伺っていきたいと思いますが、車本さんは今蒲郡でこのザスクールを
はい。
ね、開業してらっしゃるということなんですが、もともとご出身は蒲郡でよかったですか？
はい、蒲郡です。
はい。お小さい頃のご自身を振り返ったときに、はい。どういった子供だったなと思います？
まず小学校は6年間休んだことがなくて、誰に言われたわけでもないんですけど、うん、 1年間半袖半ズボン素足で過ごすというのを、ちょっとこだわってやってました。
それは何年生の時に？
1年生からだと思います。6年間、
6年間ずっとそんな感じで、
はい、そうですね、
そうなんですね、はい、じゃあ元気なお子さんだったという
そうですね、あの校長先生からもお褒めいただいた記憶もあります
そうですよね、6年間解禁するだけでもなかなかね、はい、大変なことなのに、
はい、
半袖、
そうですね、
素足で、
素足ですね、
ね、
はい、
元気な小学生時代を、まあ、その頃そういったね、こう元気な体の基礎が作られたっていうことですかね、
はい、振り返ってみるとあると思います、
うん、それくらい元気があったということは、スポーツもその頃からやってらっしゃったんですか？
そうですね、スポーツ、体を動かすことはずっと好きだったので、あの部活は球技に、所属して、はい、やってました。
小学校時代は？
小学校はバスケをやってました、
バスケットボールをやっていて、はい、まあ、ただ、ね、球技はもちろんそういった部活はやってらっしゃったと思うんですが、あらゆるスポーツ全般に得意だったというふうに。
そうですね、もう体を動かすことに関しては正直自信もあったので、何でもできるって思いながらいろいろやってた記憶あります、
運動会とか、
はい、
ちょっとヒーローになっちゃう感じですか？
そうですね、正直そんな場面もあったりなかったりでさせてもらってました、はい、
そして中学校に進学をして、はい、中学校も地元の中学ですか？
そうですね、はい、地元 で、はい、
で中学校に行ってバスケットをやろうと思ったら、
そうですね、なかったですね。
バスケット部が中学にはなかった。
なかったですね。
ね、ということで、はい、ここでまた違う球技を始めるんですよね。
そうですね。もうこれも、もともと決めてた、部活動がありまして、その時には、ハンドボール部に所属しました。
うん、なかなかその、すべての学校にあるような球技ではないとは思うんですが、
そうですね。
栗本さんの進学された学校はとてもハンドボールの強い学校だった。
はい。もう先輩も強いっていうのは、もう、代々、聞かされてましたので、はい、
でその強い部活に入り大活躍をされたという。
そうですね、まあ、チームが活躍してちょっとそれに臨場させてもらったという、
でもね、中学の時に全国大会まで行かれたって聞きましたよ。
はい、非常にいい経験させてもらいまして、レギュラーで出場することができました、はい、
ね、なかなか全国までの階段っていうのはね、そんなに簡単に登れるもんじゃないですもんね、
は
い、
そうですね、はい、きつい練習もあったりしましたね。
でしょうね、はい、愛知県はハンドボールは比較的盛んですよね、他の県と比べると。
そうですね、レベルもとても高い地域なので、はい、強いチームも多かったです ね、
その中で県の代表として全国大会に行かれたってことですもんね、
はい、
そうですね、はい、でそれくらいそのハンドボールに情熱をかけて、
はい、
ね、中学校3年間終えて、
はい、
高校進学ですよ。
そうですね、
ハンドボールをやろうっていうのはなかったんですか？
燃え尽きまして、ちょっと高校ではまた違う部活に所属しましたね。はい。
で、高校時代にやられたのが？
高校時代はサッカー部に所属しました。
うん、バスケットボール、ハンドボール、そしてサッカー。
はい、
球技とね、
そうです
ね、学生時代を送ってこられて、はいはい、それくらい運動することが好きな栗本さんが、
はい、
自分がこうアスリートとしてではなく、
はい、
今トレーナーとしてね、
はい、
してらっしゃるわけじゃないですか、はい、これはどの辺からの選択だったんですか？
やっぱりですね、ハンドボールやってた時が一番熱中して練習してて、まあ、そういう結果も出せたんですけど、やっぱり全国で戦った時にそのやっぱ上には上がいるなというところで、選手として行くのに限界を感じたりとか、あとはその中学のチームでやってるのがとても僕は好きだったので、それが卒業と同時にみんなバラバラになってしまうっていうところで、僕の中で燃え尽きたところがあったので、まあ、納得もできたので、新たに違う運動しようかなっていうところで切り替えましたね。
その段階でも自分でこのアスリートとしての道を極めるということからはちょっとスイッチングしたという、はい、
そうですね、うん、何かスポーツに携わる仕事をしたいなっていうところが芽生えてきたので、はい、そこがきっかけでしたね。
で、高校時代にそんな思いの中、こう進学先を探している時に、はい、 こういう仕事があるんだなっていうのがこのトレーナーのお仕事だったんですね、は
い、そうですね。高校時代でそういう解剖学、筋肉や骨の名前を座学で教えていただいたり、テーピングを巻く授業が選択できたりしたので、そこで本格的にこういう業界でトレーナーとしてやっていきたいなという気持ちが芽生えました、う
ん、そして高校を卒業して専門学校の方に行かれたっていうふうに伺ってますが、はい、そちらの学校ではトレーナーになるべく基礎というか、はい、実技というかそういうものを身につけられたということですか？
そうですね。もうそういうトレーナー指導者になるっていうのを目標に勉強する学校でしたので、そういう研修に行ったりだとか、より本格的な体の勉強をトレーニングを勉強させてもらったので、よりそういう仕事に就きたいなという気持ちが強くなりました。
そして学校を卒業されて、ご希望通りトレーナーとして社会人生活をスタートしたということですか？
そうですね。もう今でこそ楽しく仕事できてますが、もう本当に辛い時期の方が多かったので、それを乗り越えて今があるっていうのを考えると、やってきてよかったなと思ってます。
辛いことっていうのは主にどういうことが辛かったんですか？
そうですね、やっぱり修行の身なので、やっぱりやりたいことをまずできないっていうところですね。トレーナーをしたいんですけど、やっぱ掃除をしたりとか、全く別の作業をしたりとかっていうのが、駆け出しの頃はそういったことがほとんどだったので、意味があるのかなって正直考える時もありましたね。そういったところが辛かったですね。
自分はトレーナーになろうと思って社会人として第一歩踏み出したのに、今これやってることに何の意味があるんだっていうふうに思いながら、仕事にこうモチベーションが持てない時期もあったってことなんですね。
そうですね、ありましたね、
うん、ただそういうのを乗り越えで、実際にそのクライアントさんとか接することができるようになって、はいはい、やっぱりやっててよかったっていう
思いますね。なので、今休みがないぐらいお客様にもトレーニング通っていただいてますし、もう本当それは自分の本望なので、今は楽しく仕事させてもらってます。
はい、ありがとうございます。それではここで2曲目のリクエストお願いします。
はい、辛い時期もあったんですけど、この曲はですね、時にはリラックスも必要なんだなという歌詞の内容になってたりするので、次お聴きいただくのはリッキー G AM 859。
今週のゲストはパーソナルトレーニングザスクール代表、久留本正和さんです。それでは久留本さん、最後になりますが、はい、これからチャレンジしてみたいことがあれば教えてください。
はい、今後はですね、まだまだトレーナーとしては経験としてはまだ未熟ですので、もっともっとたくさんの人に、トレーニングという楽しさを知っていただきたいので、現状岡崎と蒲郡でパーソナルトレーナーとして活動させてもらっているので、こういった狭い区域にはなりますけど、もっともっとそういったところのトレーニングしていただく方の人口を増やして、健康産業というものを盛り上げていきたいと思っております。
トレーニングすることの楽しさ、久留本さんはどういうところが一番楽しいと思ってらっしゃいます？
そうですね、筋肉は裏切らないという言葉は僕はすごいいい言葉だなと思ってやってるんですけど、努力した分体は変わりますし、例えば女性であれば好きなお洋服を着れるであったりとか、ヒップラインが上がって足が長く見えるだとか、そういったもう見た目にも変化があるのはもちろんなんですけど、気持ちもすごい明るくなったりポジティブになれるので、そういったところも踏まえてトレーニングはとても素晴らしいものだと思ってますので、そういったところは皆さんにも知っていただけるといいかなと思ってます。
はい、ありがとうございます。そうですね、トレーニングをすることで自分の体と向き合う、そして自分の体が好きになって自分に自信が持てるようになると、確かにね、とっても前向きになりますよね、
はいはい、
そういったパーソナルトレーニング、これからもね、皆さんに広く普及していくことを私も願っております、
はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今週のゲストはパーソナルトレーニングザスクール代表、久留本正和さんでした。トップフォーラム21、この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたしました。それでは久留本さんの3曲目のリクエストをお聞きいただきながらお別れしたいと思います。 R ケリーでイグニッションリミックスです。最後までお聞きいただきありがとうございました。それではまた来週お耳にかかるまで、どうかお元気で。